それでは伊藤島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この南信州は長野県内でも伝統野菜が豊富であることが知られていますが、それがさらに役に立つんですか？
はい、毎日この暑さで皆さんもかなりお疲れのことと思います。夏は室内外の気温の変化や食生活の偏りによって体調を崩しやすい季節です。そんな夏にこそ食べ物からしっかりと栄養を取ることが大切です。おすすめは夏野菜です。夏野菜に含まれる水分やカリウムは汗で不足しがちな水分を補給し、熱のこもった体を中からクールダウンしてくれます。また赤、緑、黄色と色鮮やかな夏野菜は食欲を刺激しますし、心も元気にしてくれる作用もあると思います。そして夏野菜に含まれる抗酸化ビタミンは体内の活性酸素を除去し、紫外線対策に効果が絶大です。体の内側から錆びにくい体を作ってくれます。
夏野菜ってそんなにたくさんいいことがあるんですね。この辺りでは今年もたくさんの野菜が採れていますので、しっかり食べたいと思います。
そんな夏野菜の中でも伝統野菜を食べることをおすすめします。古くから東西文化の融合点にあった長野県は全国有数の伝統野菜の宝庫です。
あ、県内のみならず全国的にも有数の産地なんですね。でも改めてこの伝統野菜と他の野菜の違いって何なんでしょうか？
伝統野菜と呼ばれるには特に明確な定義はありませんが、長野県では3つの項目の基準を満たすこととしています。
あ、確かに信州の伝統野菜っていう呼び方をしますよね。基準があるんですね。
はい、では3つの項目とは何かをお話しします。1つ目は来歴です。来歴というのは物事が過ぎ経てきた次第、経歴や由緒のことです。地域の気候風土に育まれ、昭和30年代以前から栽培されている品種であることが条件となります。
なるほど、その野菜の経歴なんですね。
はい、2つ目は食文化です。それぞれの伝統野菜に関した信州の食文化を支える行事食、郷土食が伝承されていることです。
なるほど、昔からの食文化との結びつきがあることも条件なんですね。
はい、そして3つ目は品種特性です。当該野菜固有の形、見た目、大きさなどの品種特性が明確になっているものです。
確かに特性がはっきりしていないと他の野菜との区別がつきませんよね。
そうなんです。長野県内で栽培され、この3項目の基準を満たしている野菜が信州伝統野菜として選定されています。令和6年11月現在で84種類あり、飯田下伊那地域では天竜村の丁座ナス、上村地区の下栗芋、阿南町の鈴ヶ沢南蛮など多くの野菜が伝統野菜として選定されています。
しかもこの時期はこの伝統野菜たくさん食べられますよね。美味しいです。
また伝統野菜を原料とした加工品もあります。こちらは令和5年7月9日現在35品が承認されています。長野県には各地の気候、風土に適応して特徴的な味や形、香りなどを持った多種多様な野菜が貴重な食の文化財として脈々と受け継がれてきました。しかし戦後の経済発展の中で野菜の生産の主流は育てやすく見栄えの良い規格の揃った品種に移行し、伝統野菜の多くは衰退していきました。また戦後の経済の復興に伴い、日本の食卓がご飯、魚、味噌汁といった和食の食事からパン、肉、牛乳の洋食に移行していったことも伝統野菜の衰退につながっています。洋食に移行したことにより野菜の種類も変化し、大根や 白菜などの和食に合う野菜は衰退し、玉ねぎ、キャベツ、レタス、ピーマン、トマトなど洋食に合った野菜の消費が伸びていきました。また同じ種類の野菜の中でも人参、かぼちゃ、ほうれん草などは東洋型の品種から西洋型の品種に移っていきました。
確かに私たちの食文化も随分変わってきました。皆さんのお宅でも家庭菜園などで親しまれているのはトマトやピーマンなどですよね。
そうですね。玉ねぎ、キャベツ、レタス、ピーマン、トマトなどは美味しいですし、常にストックしている方も多くいらっしゃると思います。でも伝統野菜には野菜本来の風味と高い栄養価があります。また地元で収穫されるので新鮮です。新鮮な伝統野菜は体を元気にしてくれます。それだけではなく、私たちが伝統野菜を買えば地産地消、飯田市で生き産生き消と呼んでいることにつながりますし、生き産生き消を心がけると新鮮で取れたての食材が手に入ります。
新鮮で美味しく地域のためにも自分たちのためにもなるなら食べない手はありませんね。
ですよね。しかも生き産生き消は環境にも優しいです。なぜかというとフードマイレージが小さいからです。フードマイレージとはそのまま訳すと食料の輸送距離、食料の重さかける距離で計算されます。フードマイレージが大きい食料、つまり遠く離れた生産地から届く食料は輸送や輸送までの保管などに石油などのたくさんのエネルギーが使われています。そうすると地球温暖化の原因となる CO2 二酸化炭素が出され環境によくありません。日本はこのフードマイレージが突出して高くなっています。なので生き産生き消を心がければフードマイレージを減らすことができます。
そうやって見てくるとこの地域の伝統野菜を食べることはいいことがいっぱいなんですね。
そうなんです。飯田市には伝統野菜の継承と消費拡大に向けて頑張っている方がいらっしゃいます。伝統野菜は他の種と交配させないこと、種の保存方法などの基準をクリアしなければならないので栽培が大変です。伝統野菜を買えば生産者の方たちの活動を応援することになります。伝統野菜の継承と消費拡大ができれば地域の活性化につながります。また多くの方に伝統野菜を知ってもらうことは地域の魅力を知ってもらうことにつながるのではないでしょうか。
ですね。きっとリスナーの皆さんも食べてみようと思われたと思うんですけれども、どこで買うことができるんですか。
飯田市金井にあるおよりてファーム農産物直売所では、天竜村のテイザナス、西内寺かぼちゃ、高木村のしげこナスを買うことができますし、豊岡村の道の駅南信州豊岡マルシェでは南信州全域で栽培されている源助かぶなを買うことができます。また南信州伝統野菜協議会はそよら飯田アップルロードで伝統野菜や加工品を販売しています。次の開催日時は9月6日、10月4日の午前10時から13時です。生産者の方から栽培方法や美味しい食べ方などを聞くことができます。ぜひお出かけください。
この伝統野菜、お料理のアレンジの仕方やレシピなんかも知ることができるといいと思うんですけれども、何か紹介されているんでしょうか。
はい、伝統野菜を使ったお料理のレシピは、信州の伝統野菜というサイトに数多く掲載されています。家族で作って食べるのもいいと思いますし、一人暮らしの方も夏を元気で乗り切ることができるよう、ご自身を大切にするために伝統野菜で料理をしてみませんか。
では最後に御堂島さんから皆さんにメッセージをお願いします。
今日ご紹介した体にも地域にもいいこと尽くしの伝統野菜、ぜひ興味を持っていただいて手に取っていただければと思います。まだまだ暑い日が続きますが、伝統野菜を食べて元気に過ごしましょう。